はい、おはようございます。愛する本庄教会の本庄キリスト教会の皆様と今日お会いできて本当に感謝します。本庄はですね、あんまり来たことがないんですが、そこの電車は多分もう昭和30何年から乗ってるんじゃないかなと思います。というのは私の家がですね、当時東京にありまして、今日一緒に来ていただいた私の母の実家が長野県なんですね。なので、ボンクレ正月にはですね、おそらく長野、上野駅の11時何分という夜の夜行列車に乗りまして、ここを通り過ぎてたんじゃないかなと思っております。と朝の5時頃ですね、長野駅に着きまして、そこから蒸気機関車に引かれた客車に乗ってですね、飯山というところに、母の実家があるんですけど、今もあるんですが、そこに行った思い出がもう何度もございますので、本庄はそんなに知らない場所ではないと思うんですが、通過してました。あとネギで有名でございますよね。はい、ということで、美味しいネギをいただいたこともございますので本当にありがとうございます。吉田先生とは今回、昨年10月12日未明の大きな台風があった時に、被災地支援ということで栃木市の支援活動を始めた時に、いち早くご協力していただいてですね、何度も、こちらから車で来ていただきました。で一緒に泥を出したり、いろんな仕事をさせていただいて、実はまだ継続しております。これからは泥を出すというよりは、修理の家の修理の方に入ろうかなと思っているところで、また吉田先生や皆様とご一緒に活動できたらいいなと思っております。ありがとうございます。そういうことでですね、今日はそうですね、30分弱の時間で、お話しさせていただきたいと思うんですけれども、今日の今お読みいただいた良きサマリア人、このお話は聞いたことあるという方ね、今聞きましたけども、よく日曜学校でですね、子どもたちにも教える。で、私の経験からしてですね、日曜学校の題材になっているのは非常に難しい聖書の箇所なんです。実を言いますと、子どもによく分かると思ってノアの洪水のお話ですとかね、よくするんですけども、それはすごく壮大なスケールのお話でございまして、決して子ども向け分かりやすいというものではなくて、結構深い話が日曜学校では語られております。でサマリア人の話というとですね、すぐこれは善行のおすすめ、良いことをしなさいというね、ありがたいお話というふうに取るんですけれども、まあもちろんそれは正しいことでございますけどね、私はもっと深いというか、イエス様のお話には非常に深い真理が全て含まれていると私は信じておりますので、何年聖書を勉強しようとも、何十年クリスチャンをやっていようともですね、ここで分かったということはないと思うんですね。はい、ということで今日皆様とご一緒にこの良きサマリア人のお話を読んでいただいたので、ちょっとこの流れをもう一回この時間で一緒に学んでいけたらいいかなと思っています。はい、まずですね、今ちょうどお読みしていただいたんですけど、ちょっと登場人物をおさらいしますと、まず祭司という人が出てくるんですね。で祭司はですね、この良きサマリア人の中では通り過ぎてしまうんです。強盗で襲われて倒れた人を見ても通り過ぎちゃう祭司という人がいます。それからもう一つレビ人という人も出てきます。それから、助けてくれたサマリア人という3番目ですね。で4番目には強盗に襲われた旅人、これ4番目の方ですね。で5番目にはですね、強盗が出てくるね、強盗さん、多分複数だと思いますけど強盗が出てきます。で6番目には宿屋の主人という方もね、ちらっと出てくるんですね。でまずこれが話上の登場人物ですけど、その前段ではある聖書の専門家ですよね、立法学者、立法の専門家が立ち上がってイエス様に質問するというところから話が始まってますので、その人も登場人物です。そして最後にですね、イエス様ご自身、まあ、実は今8種類の8人の方をご紹介したんですね。さて、このお話に出てくるアイテムがあります。なんかゲームみたいですよね、アイテムがあるんですよ。でまずね、ブドウ酒が出てきます途中で。 ちょっと覚えておいてください。ブドウ酒、それからオリーブ油、これアイテム2ね、パワーがあります結構パワーのあるアイテム。それから、デナーリという貨幣が出てきます。デナーリ、これも覚えてください。それから、倒れてしまった方の傷の手当てをするときに包帯を巻いたので、包帯というアイテムも出てきます。それからですね、この倒れた人を宿屋まで運ぶロバであろう家畜が出てきます。はい、まあ、そのような大体、アイテムと登場人物がいるお話だということは、ちょっと今頭の中で絵をちょっと描いていただけたらいいなと思います。でちょっともう一度ね、このお話を、整理していきたいと思うんですけども、一番最初の質問というのがですね、ここに出てくるんですけども、今読んでいただいたルカの10章の25節ですね。でこれがですね、この良きサマリア人の最も大きなテーマです。先ほど言ったように、隣人に優しくしなさいよという善行の勧めなんですけれども、とっかかりの質問はですね、こうだったんですね。先生、イエス様に向かって、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができましょうか。はい、非常に大きなテーマですね。皆さん、昨日の夜夕ご飯を食べながらこういうことを語り合いましたか、ご家族の人と。ねえ、あなた、永遠の命を自分のものとするためにはどうしたらいいんでしょうねって奥さんがお父さんに言ったでしょうか。子供に向かってそういう、お前な、どう思う、どうお前はどうやったら永遠の命を自分のものとして、ねえ、カレーライス食べながら、ねえ、なかなか言わないですよね。今日ここにいらっしゃるまでにそれなりに会話があったと思うんですけども、電車に乗って隣の人に、あ、すいません、あの永遠の命を自分のものにするためにはどうしたらいいでしょうかねって聞いたことないですよね。はい、だから日常会話ではあんまり出てきません。さすが立法の専門家ですね。立法の専門家がですね、実はあのというか、このというか、神の、生ける神の御子、キリストなるイエス様、神様ですよ、人間の形をとって現れてくださった神様に試そうとしたというから、これはなかなか大胆な質問でもあり、極めて立法の専門家らしい質問の付け方だと思います。ちなみに立法の専門家というのはユダヤ人でございますので、ユダヤ人はひたすら質問をします。なので賢くなりました。皆さん質問してください。はい、風間さんは何の食べ物が好きですかとかですね、はい、どうして奥さんが中国人なんですかとか、今日はちょっと連れてくれなかったですけど、どこで出会ったんですかとか、後で聞いてくださいね。はい、もうユダヤ人は何でも聞きます。聞くと賢くなりますのでね。でユダヤ人は聞かれたら何て答えるかというと、質問に質問で答えるというですね、これがまたすごいテクニックがございまして、質問されて何とかって言われて、それじゃ終わらないんですよ。もう立法学者もそうでしたね。あの質問してちゃんと答えてもらったんですけど、では隣人とは誰のことですかってちゃんと29節で質問に質問で答えたんですね。はい、でこうやっていくと賢くなりますので、日本人の方はうなずくのがとっても上手です。質問のある人ね、今ね誰も手を挙げないですよね。はい、ユダヤ人は多分全員手を挙げると思います。チャンスだということですね。ちょっとその辺がユダヤ人と日本人違うところなんですけども、このサマリア人のお話は実は永遠の命論争なんです。皆さん、教会こそ永遠の命をご紹介し、まあ、洗礼を受けていただいてですね、一生を通して永遠の命ということを学ぶ場所なんでありますね。はい、そうでしょ。神は実にその一人がお与えになったほどにという、あのヨハネの 3-16 が紹介されて、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、何ですか、永遠の命を持つ、これがテーマじゃないですか。だからこのサマリア人のこの会話というのは、教会の教理のもうそういう基本のところを説明しているので、極めて重要なんです。単に善行をした方がいいよという倫理的なおすすめのお話だけではないんです。それも含まれますが、ということで、これからサマリア人といったら永遠の命なんだというふうに考えていただきたいんです。で今この時点で この愛する本庄キリスト教会の吉田先生ご夫妻以下皆さんのにお聞きしたい。私も日本人 でありますけども、お聞きしたい。皆さんがもうすでにいただいていると私は確信しておりますが、イエス・キリストにある永遠の命を自分のものとして受けるためにはどうしたらいいのか。まあ受けてるんですからちょっと質問が重複してるかもしれませんけどもね。じゃあもう少し分かりやすく言うと、皆さんがイエス・キリストを通して受けているという、言われている、信じられている永遠の命が具体的になるにはどうしたらいいんですかということです。具体的です。はい、まあ、もしくはですね、皆様の銀行口座に100万円入ってるとしましょう。その100万円が生きた100万円になるか、死んだ100万円になるか、生きたものになるにはどうしたらいいんですかという、ちょっと具体的な言い方もできます。で、永遠の命は100万円どころじゃないんですけどもね、皆さんの心の中にイエス・キリストが生きているんです。アーメンでしょうか。イエス様を信じた方にはイエス様ともにおられるんです。でもその共におられるイエス様がこう何でしょう、動いている、生きているという状態になるためにはどうしたらいいんでしょうかという質問に、このパリサイ人の質問は通じていくんでございます。なのでこの答えをゲットしたらどうなるかというと、皆様の中に、私たちの中に生きているイエス様がようやく動けるようになるということでございます。今までなんか氷詰めだったのが解凍されて生きていくみたいな感じね。それは何を言いたいかというと、もっと日本でイエス・キリストが見える形になった方がいいと思いませんか。アーメンでしょうか。
アーメン、
ね、見えないより見えた方がいいでしょ。その方が宣教が絶対前進するはずですから。そして私たちもクリスチャンとして生きている、なんか良かったなという気になりませんか。イエス様を信じたのは自分の救いだけじゃなくて、なんかこの社会にも還元できるんだと。で、社会というのは要するに自分の家族ね、およびお付き合いしているいろんな人たちがなんか幸せになっていくのが見れたら嬉しいと思いませんか皆さん。自分だけなんか、ああ、なんか隠して持ってるよりね、でなんか人が見てないところでこう開いて、ああイエス様いたみたいな私だけのものみたいなね、周りに人がいるときは隠しておくみたいな。そうじゃなくて、あんた見てるとなんかイエス様がいるみたいだねって言われた方が嬉しいと思いませんか。はい、被災地ではそうじゃないと仕事ができません。はい、被災地でですね、まあ、ここも危なかったと聞いたんですが、床上浸水して床がドロドロのところに私が行ってですね、神は実にその一人子をお与えになったほどに罪人は地獄へ行くのである、信じなさいって言って入ったら何て言われますか。出てきなさいって言われます。そんなことじゃなくて、今忙しいんだから。でもその代わり何も言わないでモップかなんかで拭いてたら、 ありがとうって言われると思いませんか。まあそういうことなんです。被災地では言葉より先に行動が要求されます。それは2011年の、東北もそうでしたし、昨年10月12日13日の、まあ、この辺関東全体もそういう状況だったんです。はい、で今日はそういうこともちょっとお話したいと思ってるんですね。さあもう一回原点に立ち戻ります。である立法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとした。悪い動機なんだけども非常にいい質問しました。先生、イエス様、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができますかって言ったら、さすがイエス様もユダヤ人ですよね。すぐ答えないんですよ。質問には質問で答える。26節、立法には何と書いてありますか、あなた何と読んでいますか、ちゃんと質問で答えてますよね。はい、そうしたらですね、立法学者はもうやったと思いましたね。だって専門ですから、聖書の、もう聖書、イエス・キリストは神の御子とか言ってるんだから、じゃあ私はこの神の言葉で答えてあげよう。申命記6章5節、ちゃんと書いてあります。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人、隣人をあなた自身のように愛せとあります。これで勝ったと思ったんですね。で、それに対してイエス・キリストの答えは、そうなんです。ピッポーン、正解です。ところがそれで終わらなかった。さすがイエス様です。それを実行しなさい。
アメン。
そうすれば命を得ます。 はい、もうこれだけで私は3時間話せます。いかにして御言葉を実行するのかということでございます。イエス・キリストは言うだけのお方ではなく、行いにおいても神の子でございました。アーメン。原稿一致でございます。私たちの人生の中で一番問題になるのは原稿不一致の時でございます。はいですね。よく子供が親に言うわけですね。お父さん、いつもそう言ってるけど嘘ついてるじゃないって言ってることは正しいけどやってないじゃないっていうふうに言われたら、お父さんとして何て言いますか。私はこの間息子にそう言われましたんで、ごめんなさいって言ってそういえばあなたにこれを買ってあげるってね、買ってなかったねと、約束したのにやってなかったねっていうことを言われたんですよ。確かに約束してた、でもパパいろいろ忙しくてやってなかった。何て言いますか。ごめんなさいこれを悔い改めと言います。はい、原稿不一致は悔い改めにしかありません。でもイエス・キリストの悔い改めはありません。なぜならイエス様は全て言ってることとやってることが 100% 一致しているお方だからです。アメン。よかったですね。私たちの主イエス様は原稿一致の方でございます。どのぐらい？ 100% です。はい、ですから人間は絶対そのレベルまで達しませんから、絶対にごめんなさいってところがあるんですよ。だからそれはもっと積極的に認めましょう。アメン。さて、それでですね、この律法学者の会話、イエス様との会話が実はこのサマリア人の話の全てを言ってるんですね。イエス様は言いました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くし、云々という新命記6章の5節の御言葉はその通りだよ。でも実行しなさい。そうすれば何を得ると書いてありますか。命を得るって28節で書いてあるんです。そうすればです。そうすればというのは条件があるということです。御言葉を実行すればそれは命になるよと。御言葉を言ってるだけでは命にはならないよということです。言ってるだけという姿は、言ってることは正しくても全体的に言うとまだ正しいかどうか証明されてないんです。はい、ですからこの世界で牧師ほど厳しい仕事はありません。なぜかというと日曜日この時間帯正しいことを言うしかないからです。この聖書を引用しながら全く 100% 正しいことを言うけど、家に帰って父親としての私、もしくは、妻から見たら夫としての私がこの御言葉かどうかってことが問われるから、一番偽善者になりやすい職業が牧師でございます。だから祈ってあげてください祈ってください、よろしくお願いします。私たちが偽善者にならなくていいようにどうかお祈りください。でもお祈りだけじゃなくて、それは私たちの決断によるんですね。御言葉を言っているんだったら実行しようと。でもできない、でも実行しよう、でもできない、実行しようというのが私たちの悩みであるべきなんです。でその悩みに対する回答はもうすでにあります。今も生きておられる聖霊という働きがここの弱い弱い肉的な私たちをなんと霊的な働きに召してくださるんです。アメン。これは牧師だけの話ではございません。ここにいらっしゃる全ての愛する皆様が全く同じ状況でございます。今日教会でいい話を聞いた、いい言葉を聞いたよって言って帰って、自分のお母さんお父さん息子娘に夫にどういう態度になるかというところが問われているんであります。アメン。一応アメンと言っておきましょう。ここでアーメン、はい、言ったらその通りになりますから、はい、いいですか。はい、ですからこのサマリア人の教えは私たちの日常のすごい助けになるはずなんです。さて、時間の関係で後半に行きます。このようにして、実行をするかしないかが御言葉のイエス・キリストの御言葉の運用の教えなんです。さて、そこでですね、先ほどの、イエス様はここから例え話に入ります。はい、ある人がね、と、ある人がね、エルサレムからエリコに下る道で10章30節強盗に襲われたんだよ。で、実はね、そういうことたくさんあったそうです。当時当たり前のように強盗が出てくるそうなんですよ。はい、で、実は私イスラエル8回旅行しましてですね、ある時すごく面白い旅行をさせて、レンタカーで、あるもう一人の仙台の牧師先生と2人旅でですね、レンタカーで旅行してて、その、仙台の先生はイスラエルの専門家なので、私はもう全部、私その時一番初めてでした、そういえば 1回目のイスラエルの旅でいきなりレンタカーイスラエルで運転したんです。そしてその先生がこっち行け、こっち曲がれ、こっち曲がれってとこ行ってたら大丈夫だと思って行ったら道間違えちゃう。それはどういう時かというと、エルサレムからエリコに行く道を間違えてしまったんです。で当時1995年でしたけどね、今でいうパレスチナ自治地区に入ってしまったんですよ。で今は恐ろしいんですよ、入れないんです、あの検問があって。でも当時入れたの、スッと入れた。でそうしたらね、もう本当に荒野の中の道をこう山を下っていくんです。でガードレールが全くないんですよ。で見るとね、断崖、数百メートルの断崖絶壁なんです。もう落ちたら死ぬなっていうところ。でその先生も、まあ、ある種のんきなもんで、まあ、こっち行ったらいいんじゃないみたいなところでですね、でずっと下ってた。でそこで私もう緊張して運転しながら、先生これは一体どういう場所なんですか。あ、ここか、あのイエス様がなんかあの荒野で誘惑を受けたところらしいよとかね。でそこがエリコと、エルサレムが800メートルあるんですけど、標高エリコはマイナス230メーターぐらいですよ。標高差1000メートル、下っていく道なんですね。下っていく道なんです。でその途中はどういう場所かというと、イエス・キリストがあの悪魔の誘惑を受けた場所なんですよ。だから強盗出ますよね、そういうところ絶対ね強盗出ると思いました、その時。はい。でそういったところをこのある人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われたっていうことをイエス様が言ったんですね。で当時で言えば、まあ、まあまあそうだよな、あそこ一人で物持って歩いてたら絶対狙われるよっていうんだから、ものすごく分かりやすい話をしたんです。そしてで強盗で襲われて、案の定ですね、着物は取られ、殴りつけられ、半殺しになって持ち物全部取られて逃げてきました。さてこれは何を表しているんでしょう。時間の関係でもいきなり結論というかこの解説をしちゃいますけどもね、本当は皆さんに考えていただきたいです。エリコからエルサレムに行く旅路って一体何なんでしょう。何なんですかこれは。ちょっと考えてください。エルサレムは神の都、天のエルサレムの影と言われている神殿が当時まだありました。そして、祭司や律法学者たちが働く、レビ人が働く神殿があり、宗教の中心地でございます、ね、それはそれは華やかな場所でもあり荘厳な場所だったと思いますね、はい、今で言えば日本で言えば京都でしょうかね、はい、もうすごい宗教の中心地ですよ。でそこからエリコに下っていかなきゃいけないの、ひたすら下っていくの。それもね、海抜ゼロ通り抜けて海抜マイナス200何十メートル、エリコの先は視界しかないんです。これ何を表しているかというと、普通の私たちの人生です。私たちは神様の似姿 に似せて作られたすごい万物の霊長なる人間なにもかかわらずですね、皆さん正直になってください。私たちはどっかで神様を見失い、どんどんどんどん下っていった経験はありませんか。今でこそイエス・キリストによって救われたけども、昔を振り返ればまさしく私たちの人生はエルサレムからエリコに下るような道で、途中で強盗が出てきていろんなものを取られたんではないんですか。幸せを取られ、物を取られ、授業で失敗し、友達に裏切られ、うんぬんかんぬんね、うんぬんかんぬんあったでしょ。今でこそイエス様を信じたがもちろんいいんですよ。でも振り返ればそうですよね。ということはこの世に生きているほとんどの人は今エルサレムからエリコのもう下りの強盗に襲われている最中の人がたくさんいるに違いないんです。アメン。ある時は自然災害で家ごと流されちゃうなんてことは地震の時、津波の時たくさんありました。今回の災害においてももう住むことができなくなったという家もあるわけですよ。昨日までは楽しくお食事してたのに今日は泥まみれというのがあったわけでしょ。つい3ヶ月ほど前ですよそれが、はい、だからエルサレムからエリコに下るという人生はこの世の全ての人生をこう表してるんです。だからイエス様はここで例え話はある一人の男性のことじゃなくて全人類はこんなもんだよと言ったんですよ。全人類に含まれてる人、私も含まれています、はい、今含まれてます。アメ。それでですね、そこに祭司が出てきた。祭司といえば神殿で奉仕する人です。宗教的な人です。祭司というのはですね、まあどういう人かと言いますと、アロン直系なんですね。一番大きなあのレビ人というグループがいるんですよ。これずっとイスラエルの族長時代まで書いちゃうんですけどね、ヤコブの息子たちにレビという男の子がいた。 で、この子の子孫はもう祭司職だけしてればいいんだよっていうふうに決まったんですけども、途中からアロン直系だけが祭司というふうになったんです。アロンの直系、ね、エリート階級がアロン一族で、アロンに属さない人はその下働きをするという形だったんです。だから祭司が上でレビ人が下、それだけ覚えてるんです。でも両者はエルサレムを管理するのが仕事だったんです、神殿をね。なのでこの 2つの人々がこの、エルサレムからエリコに下ろうとしている全ての人類のために、祭司とレビ人たちが助けに来るはずだったんです。だって神様に一番近いお仕事をしてるんでしょ。だったら困ってる人助けるはずじゃないですかね。ところが助けてくれないでスーッと通り過ぎていってしまったんです。どうしてか、また考えていただきたいんです。どうして祭司とレビ人は、この傷ついた、旅人を助けないで行ってしまったんでしょう。意地悪だったから、医療従事者じゃなかったからね。今いろんな理由があるかもしれません。でもね、一番最も大きな理由は、その人は半殺しって書いてあるので、生きているんだか死んでるんだか分かんなかったんです。で、御言葉上、律法上、死んでる者に触れた者は汚れてるっていう規定があるんですよ。これ日本人よく分かりますよね。汚れっていう言葉は実は日本人も何の説明もなく分かるんですよ。死んだ者に触ったらなんか汚れてるっていうのは分かりますね。で、律法上、神様に仕える人は死人に触れてはならないのであります。で、触れたらもう一回清めの儀式やり直してこなきゃいけない。だから神殿の奉仕できなくなっちゃう。だから彼らは、祭司とレビ人たちは、ね、宗教的な行いを優先して困っている人を助けなかったんです。だって神様に仕えているんだから、この人に触れちゃったらお仕事できないじゃない。だから私は正しい決断だと思って、その困っている人を取り受けて行ってしまったんです、はい。これはね、今度何の、これは何の教えかというと、今神様に仕えている人たちへの教えです。皆さんは今日日曜日教会に来られましたよね。これはどういう行為ですか？礼拝です。礼拝を守るってよく言いますよね。で、私も礼拝を守りたくてこちらへ参りました。でもね、このもし途中で目の見えない人が何か困ってたら、皆さんだったらどうされますか？ね、白い杖を突かれた方が何か道に迷ってるのを見かけちゃったらどうしましょう？あ、礼拝の時間あと15分だ、ごめんね、私は礼拝に行かなくちゃいけないからって言って通り過ぎますか？そうしたらこの祭司とレビ人と私は同じだと思います。で、私、これ私個人の判断ですよ。ですからそれぞれが判断していただきたいんですけど、もし教会員の方が遅れました、どうして遅れたのって言ったら、いや、目の不自由な人がいてねったら、ああいいことしたねって私は言います。こちらに来て座ってるよりもその方が私はとっても大事だと思うんですね、はい。ということで日々の決断が私はここで問われてるんじゃないかなと思います。で、次サマリア人が出てきました。で、サマリア人というのはどういう人かというと、まあ、あの北イスラエルの、ね、王様オムリが築いた都があったそうなんですが、アッシリア王 サルゴン2世の攻撃により紀元721年に陥落、紀元前8世紀、今から2800年ぐらい前に、あの北イスラエルの、ね、ある町があったんですが、サマリアというところね、それがね、アッシリア、今でいうシリアですよね、の軍が来て陥落して全部捕虜になって連れてかれちゃって、うん、そして代わりに、アシリア人が入ってきて、で、地元の人と混血してっていうのがあったんですよ。なので純粋なユダヤ人から見ると、異邦人の血が入っちゃった人々、混血ですよね。で、要するに見下していたわけですね。見下していたの。でも彼らは宗教的にはもうユダヤ教とそっくりなことを今でもなさってるんですよ。なさってるので、でもなんかそういう純血主義って分かります？我々は純血で彼らはハーフだ、ね、うちの子もハーフですけどね、私の奥さんは中国から来たのでトライ人でございます。で、私は縄文人ですのでね、縄文人とトライ人が結婚して弥生人ができた、よく分かりませんけどね。で、うちの子はもうちゃんとそれ知ってますからね、私ハーフなのってね言いますよね。あ、よかったねって。でもハーフというのもダブルかもしれないよってね、いいとこもらってんだから、日本人と中国人のいいとこもらってんだから、もうそれを誇りに思っていきなさいって私は、子供を育てていますけどね。 でもその純潔から見たらなんかハーフっていうのはちょっとなーってこう見下したくなるような気持ちって、まあ、私もなんとなくわかります。だからサマリア人というのはユダヤ人のまあ正統的エルサレム主義から見たら1段2段3段4段下のグループだったんですね。でそのサマリア人が来てその半死半生のですね、ロバタにもう生きてんだか死んでんだか分からなくて血まみれで倒されて、まあ、もうほとんど裸の状態で倒されている強盗に襲われた人を助けたんです。でもどうやって、それは詳しく実は書いてあるんですね。聖書を読みますとね、先ほどお読みいただいた、ルカの10章のところにこうあります、ね、レビ人も祭司も通り過ぎて行ってしまったんですが、33節、ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせて彼をかわいそうに思い、かわいそうに思い、はい、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやったと書いてあるんです。でイエス様がね、あのエリートの律法の先生にこの話をした時、律法学者は嫌な例えするなと思ったに違いないんですね。こういう人物持ってくるかって、ここでね、だって祭司とレビ人は無視して我々が見下しているサマリア人がなんかいい方の人になってきたぞ、何なんだこれはってちょっと心がざわざわとしたと思うんです、その律法学者はね、ユダヤ人です。でもイエス様は続けて言いました、35節、次の日彼はデナリを2つを取り出し宿屋の主人に渡していった、解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。でね、これがすごく細かく見るとね面白いんですね。まずその倒れてしまった人を助けるはやり方なんですが、オリーブオイルとブドウ酒というこれも使うんですね。オリーブオイルっていうとオリーブのジュースなんですけれども、オリーブの実っていうのはジュースが入ってまして、それを絞るとオリーブ油になって出てきます。何の精製もしなくてオリーブ油を潰すとオリーブジュースが出てくる。それをエクストラバージンオイルって言ってますからね、健康にいいそうですから、はい、でオリーブのジュースなんですよ、はい、でもクラッシュしないと、すなわち潰さないと出てこないんですね。イエス様はゲッセマネの園で、自分のご自分の血が、汗が血になるほどに祈られたと十字架の前に書いてありますけども、あれはあのゲッセマネって油絞りって意味なんですよね。だからイエス様がこうぐーっと絞られて汗が血になるぐらい祈って十字架に向かわれたんです。だからこの2つのオリーブオイルとブドウ酒で癒されるって本当でございます。アーメン。衛生学上も本物だと思うし霊的に本当です。今ここに、ああ私は強盗に襲われてもう何もかも失っているという方がいらっしゃったら、イエス・キリストのオリーブオイルとイエス・キリストのブドウ酒、すなわち血塩ですね、はい、癒されます。アーメン。イエス・キリストによって回復できない人はここに一人もいませんし、この町にも一人もいません、この国にも一人もいません、いや世界に一人もいません。イエス・キリストの血塩とその油注ぎによって癒されないという人はいないんです。アメン。これを良い知らせと言います。グッドニュースと言います。福音と言うんです。皆さんも今日お帰りになって、もし苦しむ人を見かけたらこのメッセージを伝えてほしいんです。そして包帯を巻いてあげて、家畜って多分ロバじゃないかなと私は思うんですけどね、宿屋に連れてったそうです。で宿屋って何かなと思うと、これが今で言う教会ですね。教会なんですよ。で私たちは一人一人は今サマリア人のように心傷つき体傷つき、もう生きている意味なんか私は分からないという人に対して、イエス・キリストのオリーブオイル、イエス・キリストの血潮、イエス・キリストの包帯を示して、そして自分が持っているロバに乗っけてこの教会に連れてきてください。アメン。お車をお持ちの方はもちろん、車を運転していない方は手をつないでここまで連れてきてください。アメン。もしその人に、電車賃がなかったら、まあ、そのぐらい払ってあげましょう。ここへ連れてきてほしいんです。アメンですか。
アメン。
そしたら吉田先生ご夫妻とそこにバザーがありますか。大丈夫です。
フードバンク
まで。フードバンクありますか。絶対大丈夫。今日なんかもうネギとブロッコリー持って帰れますか。大丈夫です。でしょ、ここ宿屋なんですよ。アーメン。でもサマリア人がいないと連れてきてもらえないんです。 サマリア人は誰ですかっていうのがこの話の質問であり答えなんですよね。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。でここまで終えたら、先ほどの永遠の命を持つためにどうしたらいいんですかって質問したあのユダヤの立派な立法学者の人がもうしょうがないように参りました。こういうしかないですよねって言って、その人に憐れみをかけてやった人です。祭司でもない、レビ人でもない、宗教的エリートでもない、宗教学者でもない、神学校を卒業した人でもない、何か貧困法制な人でもない、国家公務員でもない、裁判所に勤めてる人でもない、お前さんでもない、消防署の人でもない、あなたです私たちですが、憐れみをかけたい人になっているならば、その傷ついた人は助けられますよということを言ったんですね。で最後の言葉が37節で、あなたも言って同じようにしなさいっていう言葉がですね、響きませんか。今私たちの心にゴンゴンゴンゴンゴンとこう残響を持って、あ、言ってあなたもあのサマリア人と同じようにしなさいしなさいしなさいしなさい、響きませんか。響いている人は今イエス・キリストが共におられる方です。アメン。そうか、私もじゃあ今日帰ったら私の夫にちょっと優しい言葉でもかけてあげようかなと思われたら、今日の御言葉を聞いたということでございます。昨日喧嘩しちゃったあの娘とケーキでも食べようかなと、昨日喧嘩しちゃったよねって、そりゃお母さんもああいうふうに言われたら怒るわよって言いたくなることあるでしょね。で案の定怒っちゃったでしょね。言って同じようにしなさいしなさいしなさいしなさいリバーブがついた。でね、ここまでだと実は普通の教えなの。あと5分間だけ時間ください。でちょっと普通の教えにしないためにどうしようかなと思って、いろいろひねったことを言わないとね、覚えておいてもらえないので、だもう最初に申し上げたように、この話は善行しなさいっていう教えだと聞いて3時間ぐらいしか聞き目がないんですよ。多分帰った頃にはもう忘れてると思います。でこれをね、なんとか1週間ぐらい日持ちのする教えにしたいなと思うんですよ。なのでそこが今日の私のポイント、ね、なので祈ってください。でどうしたらこの教えが一過性のものではなく、常なるものになるかなと思うとですね、じゃあ最後の質問をしたいと思います。このサマリア人って一体誰なんですかということです。で特徴を言いますね。まず祭司ではないですね、消去法で言うと。レビ人でもない、アロン直系でもないんですね、レビ人でもない。で次サマリア人ですよね。でちょっとこの人見てみましょう。あのお金持ちか否かちょっと考えてください。はい、この人はもう貧困階層の最下層の人でしょうか、それともある程度お金のある人でしょうか。でよく見るとね、こういうことからですね、次の日彼はデナリを2つ取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。ああ、私もこういうセリフ言ってみたいで誰か行きだりの人を病院に連れてって、その人健康保険入ってないんですよ。だからいいねで払うしかないわけね、お医者さんのね、お医者さんだって別に儲けたいと思ってやってるわけじゃないんですけど、健康保険入ってないと結構かかりますよ。風邪ひくだけだって3万ぐらいかかると思いますよ、ちょっとした点滴したらね。でそれ払うって、もっと払うもっと、これ宿屋だから泊まらなくちゃいけないんですから、1泊8000円ね、あと介護の人頼まなくちゃいけないからね、日当1万2000円プラス医療費いろいろかかりますよね。でちなみにデナーリ2つっていうのはね、1デナーリって1日分の給料なんだそうですよ。で今でいうと7856円ぐらいかな、1日ね働いてね源泉徴収されたりして、まあまあコンビニで1日働いて今いくらぐらいですか。まあ手取り7000円もらったらすごいですよね。はい、手取りいったらもう6000ぐらいかもしれません。だから1デナーリ、まあじゃあ7000円にしときましょう、7000円。だから2デナーリ払ったって書いてあるのね、これね。これ誰の分だか分かります？祭司とレビ人の分なんですよ。2人無視して行っちゃったじゃない、 もしあの人が働いたらっていうので、ちゃんとデナリ2つ用意してたのね。それからもっと払ったらもっとかかるわけですよ実際。だってもう強盗に襲われて、打撲と骨折とね、出血が治るまでまあ10日はかかるじゃないですか。私もそう、ぎっくり腰で今1週間目やっとよくなりました1週間前ぎっくり腰になって、今でもねちょっと靴下履くの大変なんですよ私、はい、1週間かかります。だから1週間この方をエリコの宿屋に入れて医療費込みで、はい、いくらいくらですか皆さん。まあじゃあ30万円にしてください。30万円、はい、これを払うって言ったんですこの方は。で、自家用家畜も持ってたの、自家用ロバ、当時自家用ロバ持ってる人結構お金持ちだと思いますよ。ということで私これで何を言いたいか、このサマリア人は豊かな人です。ユダヤ人からは見下されていたけども経済的には豊かな人だったんです。で、なんとピンポイントでここに現れたんですね。祭司レビ人が通り過ぎた3番目にスッと現れたんですね。これ例え話ですよ。これだ、イエス様は一体これ誰のこととして言ってるのかなと、これが今最後の質問です。この話誰だと思います？で、私は被災地で働いて8年間気仙沼で働いて、この3ヶ月栃木市で働いて結論が出ました。これね、イエス様なんですよ。イエス・キリストお金持ちですから。アメン。よかったですね、私たちのイエス様お金持ちで、はい、ね、イエス様今日ちょっと今日困ってんだよなってことは言わないですか、はい、ちゃんと私たちを憐れみ、で一番最初にこう書いたでしょ、彼を見てかわいそうに思い、今この世界を見てかわいそうだなと思ってる方は誰でしょうね。中国武漢のあのウイルスを今大変なことになってますけども、そういう中国の人たちを見て、あの人たち日本に来ないでほしいと思いますよね。でもあの人たちかわいそうだなと思う人今どのぐらいいらっしゃいます？逆ですよね。私たちはね、日本に中国人来なければいいのにと思うんですよ。そうじゃなくて、今武漢でウイルスで倒れてる人を見てかわいそうだなと思って、その近くまで行って解放してあげられる人は誰ですか？医療関係者だけじゃないんですよ、それはイエス・キリストだけなんです。で、イエス・キリストだけがイエス・キリストのオリーブオイルを持ち、イエス・キリストのブドウ酒を持ち、イエス・キリストの包帯を持ち、イエス・キリストのロバの子を持って宿屋まで連れてきてくれるんです。そしていくらかかっても払ってくださる。アメン。でね、最後の最後にこういう言葉があるんですよね。これすごいんですけども、私はすごいと思うんですが、あの、どうだったかな、はい、解放、35節ですね、10章35節、解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。で、英語では When I'm returned って書いてあるんですけども、リターンって、ジーザスリターンって聞いたら何を思い出します？皆さん、再臨なんですよ。再臨、皆さん再臨信じておられますか？普通聖書を読んだら信じなくちゃいけない部類のことですね。イエス様が処女マリアから生まれたこと、3日目に復活したこと、そして再び帰ってくることを信じておられますか？
アメン。
アメンですね。はい、ありがとうございます。これはイエス様が自分、私が帰ってきたら払うよって言うんです。だから私たちが今この世界で苦しんでいる私たちの家族を含めた隣人全員ですを教会に連れてきますよね。経費かかるんですよ、育て上げるまでいろいろ経費かかります。だから来るのにも経費かかるし、勉強するのにも経費かかるし、ミニストリー一緒にするのね、吉田先生よくあの栃木市まで来てくださるんですけど、ガソリン代かかるんですよ。1日分のそのね、デナーリが必要になるわけで、一緒にご飯食べるんですよ。ご飯代出してくれるんです、いつも吉田先生がね、ありがとうございます何度もご飯代出していただいて、はい、そのお金は誰が払うのって、イエス様が帰ってきた時その労苦のすべてを払ってくださるんです。アメン。だから私たちが今使っている、ね、ミニストリー上の献金とか経費っていうのは全部イエス様が払ってくださるんです。アメン。それが皆さんの献金でもあり、 外から入ってくる献金でもあり、実際に働く労苦に対する報酬でもあり、もう全て、それはお金だけのことを言ってるんじゃないんです。ネギもそうなんです、ブロッコリーもそうなんです。特にこの教会はもうイエス様が払いたくてしょうがないんです。アメン。払ってあげたくてしょうがないんです、この教会に。どうして？それは私たちの隣人を通り過ぎないからなんです。アメン。これで少しこの話が1週間ぐらい保てるかなと私は思ってるんですけど、皆さん、この教会が今やろうとしていること、やっていることはサマリア人の働きなんです。で、サマリア人って誰？イエス様はなんと、あの根血ユダヤ人と根血で見下されているサマリア人を私だと言ってくれたんです。ハレルヤ。この世から疎んじられているあのサマリア人のように、同じようにしなさいって言ったんです。だからペテロがね、ユダヤ人だけに伝道しようとした時、パウロが出てきて、いやいやそうじゃないんだ、違法人でもすごいんだよって言ったのが、まさしくそのストーリーなんですよ。神であるイエス様が人のことになったっていうのも、まあ根血とは私は言いませんよ、根血という言葉は使いませんが、二つの面を全部持ってるじゃないですか。神であり人の子であるイエス様、ユダヤ人であり違法人伝道するパウロ、そして私たち今ここに日本人として、日本の宣教地にいるんだけど、海外のことも忘れない、今武漢で苦しんでいる人たちのことも忘れない、そしてまして目の前に苦しんでいる人がいたら助けようじゃありませんかってお店開くんです。アメン。それがサマリア人の働き、すなわちイエス・キリストの愛なんです。だから最後に、もう40分話してしまいましたのでここで終わりますが、あなたにとって、私たちにとっての隣人は誰かと今考えましょう。はい、で時間がないので答え言います。私以外の全員は隣人です。隣に住んでるあの口うるさいおばちゃんだけが隣人じゃありません。私の親戚だけが隣人でもございません。あなたの夫、妻、子供、今日私母と来ましたけど、私の母は私の隣人なんです。はい、だから、ありがとうございます、私のお母さんね、私を産んでくれてありがとうと同時に、年取っても面倒見るよ。ね、面倒見ますから心配しないでください。はい、その代わり私もちょっと面倒見られてますからね。はい、そうね、で相互扶助してますけどね、あの自分以外はみんな隣人です。でその隣人にどうしようって言ったの？言って同じようにしなさい。サマリア人と同じようにしましょう。それは善行じゃないですよ。イエス・キリストと同じ働きをしてほしいんです。いやそんなの無理だ、風間さん、そんなこと言ってもギャップがありすぎる。そのギャップを埋めるのが聖霊の働きです。だから心配しないでください。ギャップありますよ、私たちとイエス様パワー違うの。でもそれを埋めてくださる聖霊が働いてるんだから、私たちにはできないことがありません。この教会にはできないことがありません。この教会の働きには無限の可能性しかありません。そして日本、この世界にはなんと傷ついている人が多いんでしょうか。どうかその人たちの前を通り過ぎないで生きていただきたいなと思いますし、私もそのようにこれからもしたいと思います。一緒に栃木市でボランティアしましょう。はい、もし新しい災害があったら一緒に出かけていきたいなと思っております。本当に今日はこの教会を招いていただいてありがとうございました。これからも皆さんと一緒に良きサマリア人のように歩めたらいいなと思います。一言お祈りします。